Tokyonet Radio. みなさまごきげんよう、じゅんこです。さあ、いかがお過ごしでいらっしゃいますか？1ヶ月早いですね。なんかね、すっかり秋めいてきて、こう外はね、木々の彩りがめっちゃね綺麗ないい季節になりましたね。さあ、朝晩は寒くね、結構寒い、冷え込んできてますけども、昼間まだやっぱりちょっと暑くって、家の中じゃまだ私は半袖です。もうめっちゃ暑い、ね、まだ半袖ね、さあ今回、炭水化物についてお話ししようと思っていますが、ちょっとね、前回のタンパク質のことですごい言い忘れたっていうことがあってですね、これちょっとお伝えしようかなと思ってたので、ちょっとその話を最初にしようかなと思ってます。小麦タンパクのことなんですけどもね、グルテンのことですね。早い話がね。そう、最近グルテンフリーとかよく聞く方もいらっしゃると思いますけども、グルテンフリースイーツとかグルテンフリーなんちゃらとか結構ね、目にしたり聞いたりする方も多いんじゃないかと思います。まあ、その分アレルギーっていうのも増えているということなんですけどもね、このね、グルテンにアレルギーっていうのは結構大人になってから出るって方も多いそうです。で、まあ中にはね、流行ってるし、ちょっと小麦悪そうだし、その分米にシフトして体に良さそうだからって言ってやってる方も多分いらっしゃるのではないかなとは思ってますけども、あのですね、という私も4年ほど前にかなり体調悪くて、なんか原因わからなかったんですよ。で、結構お腹壊しやすい体質なのかなと思って、小さい時からね、結構お腹ピーとか来てたりするので、でそれが結構ねひどくなっちゃったんですね。で、皮膚がもう痒くなるとか、そういうのが続いて、まあ花粉症もあったけど、花粉症の時期じゃない時にももうかなりひどい感じで出ちゃったりして、これなんかおかしいなと思っていろいろ調べたりした結果、ちょっとやめてみようかな、小麦をっていうことになりました。そう、牛乳もそうだったんですけどね。さあ、今日はこんな感じでメインね、お送りします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあここからね、ちょっとメインに入ります。今日は、炭水化物っていう話だったんですけども、ちょっと小麦のことね、小麦タンパクのことを、アレルギーのことですね、お話しします。まあ私もアレルギーといっても、こう何、速攻に出てしまうアナフィラキーショックが出ちゃうみたいな重篤なものではなくて、遅れて出るアレルギー、遅延型アレルギーっていうんですかね、それの症状の発症が遅いやつだからね、わからないんですよ、ね、早くてその食品を食べて6時間とか5とか、まあ、24時間後に出るとか、人によって違うんですけども、そんなんだからね、これが原因なのかなっていうのは結構わからない、うん、でこの検査をするのにものすごい時間とお金がかかるのよで調べたら無理だと思って、もうなんか食べるもんないし、これ困ったなって感じでちょっと諦めたんですけども、まあとりあえずね、 朝パン、昼うどん、夜パスタとか、こうおやつも小麦っていう小麦粉三昧をちょっと減らそうかなと思って始めました。でね、ちょっと減らすだけだと、もう性格的に早く結果分かりたいのよ。なんかね、せかちっていうかね。なので、調味料は除いて小麦を全部排除することにしました。でもちろんビールもなんですね。でビールがホップでできて小麦だから、これにも反応するのかなと思って、当初のど越し生とかドラフトワン、唯一飲めるビールが、小麦粉使ってない、由来じゃないの、それを飲んでましたが、やっぱりビールだけはね、ちょっと我慢できなくて、まあ今は普通の飲んでるんですけども、あんまり量は飲まないからね、さほど、ひどくなるってことはないですけどね。で結果、筋肉量は変わらなかったんですよ。筋肉量は変わらないけど、体重が結構ダーンと落ちて、体脂肪率もかなり減りましたね。で下痢便秘結構改善しました。もうほとんど朝ピーっていうことがなくなったかな。で痒いのもものすごく収まりました、花粉症の時期はちょっとあれだったけどね。で当初花粉症はね、結構軽くなったんですね。これやっぱり小麦かなっていう風に、おかげかなっていう風に、まあ今4年経ってるんですけども、結構続いてます、小麦は。外食がね困るのよね、これね。友達となんかどこ何食べるって言っても、イタリアンが行けなくなった、まず、グルテンフリーのパスタをやってるところだったらいいんです、なかなかなくて、ピザとかもね。なのでタイ料理とか和食かな。もう本当ごめんね、わがまま言って、もう和食にしてくれるみたいな感じで、そんな感じですね。でスイーツね、ほぼ自作です。米粉使ったり玄米粉使ったりとかして、まあもう自分で作って持ち歩いてっていう形になってます。結構楽しいんですけどね、それはね。先日クリームシオーカン作りました、玄米粉で。すごい美味しかった。また作ろうかなと思ってるけどね。ただね、お米アレルギーの方もいるっていうのを最近知りました。ちょっとびっくり。食べるものなくなっちゃうよね。小麦はダメでお米がダメって言ったらどうしようって思って、なんでって、お米の何がアレルギー、小麦は小麦タンパクのグルテンだから、じゃあお米もそうなのかなと思ってちょっと調べたのね。そしたらね、お米のでんぷん質のアミロース、あんまり聞いたことないね。タンパク質、まあアミノ酸の一種なんでしょうけど、アミロースの量がどうも関係するらしいよってことです。でいわゆるこう世間に流通している秋田小町とかね、コシヒカリとか、なんだっけ、夢ピリカとか、ああいうのってもちもち系のお米なんですよ。どっちかって言ったらもちもち系で、このもちもち系のお米はアミロースの量を減らすだけ減らして改良されたお米らしいんですね。そう、アミロースが減ってるのよ。なくすことにこう頑張って品種改良してきた米のブランドなんですって。で粘りがあって、もう硬さは適度にふっくらで甘い、噛みしめると米の甘みが出てくるって、いわゆる美味しいお米って言われているものが、結構このアミロースが減らされているっていう品種改良のお米らしいです。それに対してアミロースが多くなると、いわゆる糖度が低く甘みがあんまりない、で結構ね程よい硬さで、あっさりした味らしいんですね。それを思った時に、あ、お寿司の米、ササニシキと思ったら、どうもやっぱりそうらしいんですね。ササニシキとか雪光っていう、なんかこの2つブランドしかないらしいんですよ今。なかなか、もちもち系ばっかりスーパーに並んでて、ササニシキ見たことないし、雪光なんかお目にかかったこともない。で調べたらね、結構高いのね、これね。取り寄せないとちょっと手に入らないよっていう形らしいみたいですね。 まあでもね、お米アレルギーにはなりたくないよね。すごいちょっとどうしようと思ってるんですけど、あのある一定量を超えてしまうとアレルギーになるって言うのでね、あ、まあ残留農薬に反応する方もいるって言ってましたので、まあ、一概には言えないのかなと思うんですけどね。あ、まだタンパク質にちょっといけそうもない、ごめんなさいもうちょっと話がある。はい、前回のねタンパク質で私もうちょっと量を取らなきゃっていうちょっと見直した時にねなりました。で、豆類ね多めに料理に使ったり結構したんですね。の大豆ね、大豆茹でて大豆売ってるじゃないですか、スーパーとかで、うん、これね簡単にサラダにしたりとか、グラタンに使ったりとか、あとはあれと野菜と一緒に五目豆にしたりとかっていう、いろいろね炒め物とかチャーハンなんか入れちゃったりとかして結構取り入れてました。でその結果どうだったと思いますか？1ヶ月ぐらいやったの。はい、じゃーん。どうも以前に比べてなんかねお腹の張りがめっちゃ張っててね、ガスがたまるんですよ。これがじゃーん、どういうわけか。で、大豆豆類を食べ過ぎて起こるガスってあの無臭なんですって。臭くない、うん、だけど困るよねこれね、いろいろね。でね、肉類とかニンニクの食べ過ぎっていうのは臭い、これね臭いよね。でね、あとは便秘になってたまるガスもこれまた臭い。そう、唯一無臭なのね。でもやっぱりところかも構わないじゃない、こういうのって生理現象だから。すっごいどうしようと思って、なんでこうなったんだろうと思ったら、あ、豆の食べ過ぎかと思ってねこれもねいろいろちょっと見てみたらね、大豆ってタンパク質だけじゃなくて脂質とかね、食物繊維、食物繊維、ここでやっとタンパク質が出てきた、でもちょっとまだ先だね。食物繊維とかビタミンの B1E、 あとカリウム、マグネシウム、鉄も取れちゃう、もうスーパーフードなわけなんですね、大豆ね。納豆とかもそうですよ、枝豆とかもそうなんですけども、このね食物繊維が大豆ってこう水に溶けないタイプの食物繊維なんですよ。で、同じ大豆製品でもお豆腐とか厚揚げになると、これ食物繊維が、これ水に溶けない食物繊維がほとんど少ない、ないからそんなにお腹張りってないんですけど、これねすっごい水に溶けないので胃とか腸でね水分吸収しちゃうんですって。それでちょっとお腹が張っちゃったりとかするんだらしいんですね。困っちゃうこれ。でね、このガスが溜まるよってどうしてっていうのを調べたらめっちゃ面白いね Q&A があったので、ちょっと今日これでここでシェアしようかなと思って、はい、このね、あの一般の方のクエスチョンに対してお医者さん、ちゃんとしたお医者さん、しっかりあの結構どっかの大学病院の先生がアンサー答えを出してます。さあクエスチョン、お腹のガスを座ったままこっそり抜く方法ってありますかっていうのね。これもじわじわじわじわ来ちゃって、もうこれでもなんか分かる気がするよ、座ったままって無理だよねとか思って、これ答えないないないアンサーいきますよ。はい、この先生のアンサー、ガスを音なくこっそり抜けるかは確約しにくいですが、無理よねこれね、左右の肋骨の下、右下の盲腸のあたり、そして左の下の S 状結腸あたりっていうのはガスが溜まりやすい場所らしいんですね、場所なので、ここを手で優しく揉むようにマッサージしたり圧迫するとガスが出やすくなりますっていう答えを載せて、すごいめっちゃ丁寧だなと思ったんだけど、こう座ったままっていうのが抜けてるよねと思って、これはやっぱり無理なのかなという私の考えに至ったんですけどもね、どうですかね、 これね、あのヨガではガス抜きのポーズとかあるんですけど、いまいち本当にガス抜けんのっていう感じなんですけど、これやってみましょうかね。左右の肋骨の下、これ結構腰骨に近いところです。これね、左右あんまりグイって肋骨ここ浮いてるところだから、あんまりやると日々すぐ入っちゃうから気をつけてね。あと右下の盲腸のあたり、結構下ね。で左下の S 状結腸ってどこだろうと思ったら、あのアルファベットの S に、状態の状の、結腸で調べると、あ、ここねって分かります。で大腸ってこう溝落ちのところから四角くこうなってるんですね。で左の S 状結腸の下に直腸にこうつながる感じなんですね。でここをこうマッサージしたりっていうと、本当にね結構ねいい感じで、あのガスが、あ、出るかも出るかもという状態になったので、これやっぱりマッサージしたりとかね、圧迫したりするといいかもしれないですね。はい、ぜひやってみてみんな。でこんなことあんまり話せない話題なんですけども、結構悩んでる人が多くて、お腹の張りで男女ともになんか本当にトップに入るぐらいの体の中の悩みって言われてます。で試してみてください。あとはね、整腸剤やっぱり飲むのもいいかなと思います。いや、ビロフェルミンとか飲んでるしっていう方もいるんですけども、これねお腹の張りとかガスが出やすいっていう場合は、このその整腸剤の中に消泡剤っていう、こう潰すガスを、この泡を潰すようなお薬がね配合されているのが効果があるって言われてるんですね。で私2週間ぐらい前から飲んでるのがビオフェルミンから出てね、ビオフェルミンって対症製薬かな、そう、ビオフェルミンポッコリ成長っていう、これを飲んでます。でもね、即効性がないから2週間飲み続けて、あ、なんとなくちょっと良くなってきたかなっていう感じです。はい、そしてもう1個ありますね。あ、3つあるんだけど、もう1つ小林製薬から出ているガスピタン、これネーミングすごくない？ガスピタン、ガスピタッピタンって止めちゃうよみたいな、これがね結構口コミ見ると即効性があるかもしれないっていうことらしいんですね。ただね、意外とね値段高いんだな、これな。18錠しか入ってなくて1000円ぐらいしたかな。これ1日3回飲むと結構あっという間になくなっちゃうね。でもう一個ありました、対抗薬品、セイロガンのね対抗薬品から出てるラッパ成長薬、アルファベットの BF、 この3つが、消泡剤配合の成長剤の薬になってますので、あ、ちょっと本当にちょっと困ってるわっていう方は試してみる価値もねあるんじゃないかなと思ってます。はい、皆さんどうですか？そう、お腹のガスね、座ったままこっそり抜く方法誰か知ってたら教えて。ね、もう絶対こう上げちゃうよねお尻ね。はい、そんな形で、ね、やっぱりごめんなさい、あの炭水化物いけなかったわ。でもね、ちょっとここのところこういう問題が出てきたので、はい、こんな形でお話しさせていただきました。はい、それではコマーシャルに行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、さあ、いや、やっぱりね、ごめんなさい、本当炭水化物いこうかななんて、あの言ってしまってたんですけども、炭水化物遠かった、遠くに見えてた、本当にごめんなさい。はい、はい、次回はね炭水化物ねいきます。この食物繊維のこととか、あとね、あの糖質制限、結構今ね糖質制限してるとかいう方もいら いるかもしれない。糖尿病とかのね、血糖値の話とか、あとどのぐらい取ったらいいのっていう摂取量とかね、結構炭水化物結構大雑把なんですよ。いわゆる国の推奨するあれがない、あんまり年代別とかすごい違うのでね。そんな中で、次回はぜひ炭水化物でも一回じゃ終わらないかもしれないけどね。もうね、さっきの Q&A がね面白すぎて、もう座ったままこっそり抜く技ね、これ知りたいわ、もう絶対に。はい。そう、そんなわけで、今回も最後まで聞いてくださいってどうもありがとうございました。あのね、もっと寒くなるし乾燥どんどんしてきますね。皆様体調に十分気をつけてくださいね。インフルエンザもねぼちぼち流行ってくる頃ですし、まだまだ、ね、コロナもちょっとね猛威を振るいそうな予感もしますしね、くれぐれも、体調管理には気をつけてお過ごしください。それでは皆様また来月もよろしくお願いします。それではまたごきげんよう。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。